今日は有名な箇所マタイの福音書の16章の24から28節を共に見ていきましょう。テーマは主に従うために失って得る命、主に従うために失って得る命、自分の十字架を追ってと主が教えていらっしゃる箇所です。短い箇所ですけども、ご一緒に拝読してもよろしいでしょうか。マタイの福音書16章24節から28節。はい。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。自分の命を失おうと思うのはそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。その命を買い戻すのに人は何を差し出せばよいのでしょうか。人の子はやがて父の栄光を帯びて御使いたちと共に来ます。そしてその時にはそれぞれの行いに応じて報います。まことにあなた方に言います、ここに立っている人たちの中には人の子が御国と共に来るのを見るまで決して死を味わわない人たちがいます。天の父様、この箇所にどうか私たちの悟りを得るために光をお与えください。どうか御言葉を正しく受け止めて従っていけますように導いてください。賭けだらけのものが取り次ぎますので、主をどうかしもべも共に教えてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。私自身もそうだったことを思い出すんですけども、聖書が言っていることを結構誤解して読んでしまっていなかっただろうかということを思います。一頃有名になった復讐するは我にありありという復讐物語だったんですけども、これはその我というのは神様であって、神様が裁くので神様に委ねなさいと、そう神様が言ってらっしゃる箇所でして、それが復讐物語になる題名につけられるというのは不思議なことではあります。また今日出てきました中で自分の追うべき十字架という意味は苦難を避けてはいけない、自分の定めとして受け止めなければいけないという意味で、キリストの十字架の光景を見てですね、そう感じ取った方がおられますけれども、イエス様は自分の十字架をもちろん追われたんですけども、定めとして諦めつつ追われたんではなくて、十字架の前に置かれている栄光を望み見て自ら進んで行かれました。ゲッセマネの十字架の前の血の汗を流すような祈りで、この杯を取り除けてくださいと確かに試み合いましたけども、決してやめてくれとかですね、どうしてこんなことになったんだということを十字架に向かう中、十字架にかかる中で一言も発することなく、神々しい 十字架にかかったその姿を見て人々は自分たちのやったことをやってしまったことを悲しみ、この方は本当に神の子であったと百人隊長が告白するような痛ましいことではなく、神々しい十字架の死でした。さて、ではこの24節の言葉はどういう意味なのか、そのことを聖書から確かめていきたいと思うのです。もう一度24節を拝読いたします。それからイエスは弟子たちに言われた。誰でも私についてきたいと思うなら、自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさいと。まあ、この文章を見ますと、はっきりしているのは弟子たちに言われた、そして主に従いたいと願う弟子たちへのアドバイスとして道を教えられたことです。そして自分を捨て自分の十字架を追ってご自身に従うのが、その従えるための道だと教えられたのです。また、25節には、自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを見出すと、これは世の中でもよく言われている意味かと思いますけど、自分を捨ててこそ得るものがあるということであり、この命という言葉は、同じひらがなで書かれた命なんですけども、2種類の命の言葉が使われていまして、この命を救おう、そして命を失おうというのは、一人一人に与えられた命であり、自分がこうあるべきだとかこうしたいとかいう、まあ、私命のように大切にしている私の意思です。これがあってこそ私は生きていけるんだという自身の信念を含めた命です。でも、命を失う者は命を得るという時には、永遠の命を表す命という言葉が使われます。この命は私の信念とか私の生きがいとかそういう命ではなく、分け与え共有する命、共に生きる命を表しています。聖書が言う永遠の命を得るためであるという永遠の命は、自分が神様と結びついて神様と共に永遠に生きる、私のものはあなたのもの、あなたのものは私のもの、私が生きるとあなたも生きるし、あなたが生きると私も生きるんだという、共に共有する歩みなんです。そして永遠の命を得ようとするときには、もう私が私がと、そういうものを捨てる必要がある。特に、人間同士ならまだいいかもしれませんけど、すべてを作り支配し最善に導こうとし、私たちを祝福しようとしていらっしゃる神様なんですね。人の思いをはるかに超えた深い計画を持って私たちを最高に作り変えようとしている神様のお考え、ご計画に 自分のこだわりを捨てて従うことこそ神と共に生きることです。イエス様はくびきを家畜が畑を耕すために首の上に木を渡しますけども、こうして強制的に進んでいくものですけども、キリストと共に歩もうと思ったら私人の方がですね、我を通してイエス様従いなさいよと、そうしないとあなたの人に歩めせませんというのは本末転倒でして、主が行かれる道に私を従わせてくださいということが首引きを追う道であり、平安が来る道です。まあ、これらのことを含めて、この自分の十字架を追って私に従いなさいという言葉を確かめてみましょう。それは自分を捨ててこそ主に従うことができ、真の命を得ることの具体的な説明として書かれていることです。ある本を読みますと、十字架というのは今でこそ美しいものでアクセサリーにもされており、教会のシンボルとされていますけれども、忌まわしいものでした。日本でされてきました貼り付けはかけられて槍で刺されてそれでおしまいなんですけども、致命傷は負わせずに、しかし痛い神経の通っているところをに釘を刺して、そして苦しい、そして苦しむ姿を晒すのは恥ずかしいことですけども、長く長くそのような苦しい目に遭い恥ずかしい姿を晒す、こんな目には二度と会いたくないという苦しみを負わせる見せしめの死刑でした。それにかかるその罪を受ける方は極悪なことをするか反逆をしたものとして処刑される人だけです。ですから誰も追いたいとは思わない、そして木にかけられたものは神様に呪われたものだと聖書に教えられていますので、信仰者はどうしてそのような立場になれるだろうかという忌まわしいものです。そしてこの教えがされたのは、ちょうどイエス様が教会を設立される宣言をされた上で、ご自身が十字架に向かうことを弟子たちに教え始められたその時でした。16章の21節にこう書いてあります。その時からイエスはご自分がエルサレムに行って長老たち、祭司長たち、律法学者たちから多くの苦しみを受け殺され、十字架によみがえ殺され、3日目によみがえらなければならないことを弟子たちに示し始められた。これからも繰り返しイエス様はご自身のこれからを具体的に示して弟子たちに教えていきました。その反応はとんでもないということでした。22節をご覧ください。ペテロはイエスを脇にお連れして、つまりみんなの前から引き離して二人だけで勇め始めたんです。勇め始めた。主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありませんと。彼らは救い主が身代わりに死刑にされる聖書の予言を全然 理解していませんでした。さらに具体的に詳しく十字架の話まで、ご自身が、かかる十字架について、教えていくんですけども、なお彼らは聞かないふりといいますか、聞けないことに、して、理解できませんでした。それなのにイエス様は、ペテロを、厳しく叱り、そして、弟子たち全員に自分を捨て自分の十字架を追って、私に従ってきなさいと、そう命じたのでした。ある仲介所に、十字架のことをまだ、信じられないで、こう言われたらどんな風に受け止めただろうかと、キリストが、正気で本気でそう言ってられることを何とか飲み込んだとしたらこうだろうっていうことが書いてありました。自分は、ローマはまだしもですね、神様の前には罪深いものであること、そして、永遠の命を得られないものであることを認めて神様の支配に委ねなさいと、そういうふうに受け止めたんじゃないかということを、ある本に書いてありました。そう取れなくもないなと私も自分思っていたんですけど、どちらにしろそれですっきりはしてなかったと思います。なぜイエス様がこんなことを教えられるんだろうかと。しかし、この意味はキリストが十字架にかかられ三日目によみがえったことによってすっきりしたはずです。キリストが告げられたことが、この十字架の予告にしてもそうなんですけども、神殿を壊してみなさい、三日目で建てるということも、ありました。パウロがこう言っています。ガラテヤ人への手紙の2章、開いていただけますか。新約聖書の377ページです。2章の19節20節を拝読いたします。しかし私は神に生きるために律法によって律法に死にました。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのですと。このパウロが19節で言っていること、神に生きるために律法によって律法に死にました。かつて、パウロはパリサイ人として律法を 守りきって命を得るのだと、義とされるんだと、追求していたものです。でもそのことをパウロは捨てました。律法が人を罪に定めるものだと、そして信仰を得させるものだということを受け止めていました。その解釈は、この先ほど冒頭の十字架を追ってきなさいということとつながって、いくにしろですね、 イエス様の十字架の意味がわからなければ、そんなところに行かなかったと思います。パウロはここで言っているのは、キリストと共に十字架につけられました。つまり、イエス様が十字架にかかられたのは、私のためだと告白し、イエス様を救い主として信じたその時に、神様は自分をキリストと共に十字架につけたものだと認め、イエス様もこの信じた時に、パウロは神様の前では私と共に十字架についたものだ、私と共に罪の結果である死刑を受けたものだという立場に置かれたと。だからキリストを信じる人は誰でも罪に対しては裁きを受けたんですから、もう裁かれないんですね。許しはここから来ています。身代わりというとですね、それは、それでいいんだろうかという疑問が残ります。何も悪いことをしてない人が、身代わりに死んだから、だから死刑にあたる罪を犯した人がのうのうと生きているっていうのは、正義じゃないですよね。お金ならまだしも命でそういうやり取りをしてはいけません。でもキリストの十字架はそういう意味を超えて、もちろん身代わりに死んでくださったんですし、代価を払ってくださったんですけども、キリストと共に十字架につけられた、つまり私たち一人一人信じた時に死刑は執行されたんです、神の前に。ですから神様はもう裁かないと、私たちを許されたんです。普通ですと死罪で終わったらそれっきりです。でもキリストは私たちのために死んで私たちを死に渡すだけでなく、ご自身がよみがえったように私たちをよみがえらせました。ですから罪に犯した私は死にましたけども、キリストと共に生かされているんです、キリストと共に生きているんですということが信じた時に起こりました。このことをイエス様があらかじめ伝えたんだと受け止めれば、このことはすっきりします。人間がどんなに努力してもイエス様の後に従おうと思っても無理があります。私たちよりもはるかに清いお方、そして罪のないお方ですから、従おうと思っても思っても従いきれません。でもキリストと共に死んでよみがえった、そしてキリストと一つにされたんでしたら従っていけるんです。パウロ、イエス様は自分のと言います。自分の十字架を追ってと。イエス様が私の罪のために死んでくださった。でもそれはイエス様の十字架で私の十字架ではありません。でもキリストを信じた者はキリストと共に十字架につけられたんです。これが自分の十字架です。そのことを忘れないでいれば、そしてその上で従おうとするならば、もうキリストと一つにされているんですから、従う以前に共に歩んでいます。その上で 自分でもキリストの教えをですね、実践していき、行うことができます。そう取ればですね、もうこれほどすっきりしたことはないなと思いませんか。もちろん当時の弟子たちは全然ピンとこなかったと思います。イエス様がよみがえって教えをされて、これでよかったんだということを受け止め、そして天に帰られた後、ご聖霊が使わされて私たちに正しい理解を与えるようになって、弟子たちも心底を納得したと思いますし、そのように歩んだと思います。クリスチャンと彼らは呼ばれていきます。キリストを持つ者、キリストに信頼している者、キリストに自分を捧げている者という、キリストの者にされたという強い意味の呼び名です。そうとしか、この人の変化は説明できない。私たちと違うのはキリストを持っているからなんだ、というふうに周囲の人たちがそう呼ばざるを得ないようにされて付けられた名前です。この時に私たちは自分の命や人生が自分のものではなく、大恩人であるキリストのものであることを認めます。そしてそこまで愛してくださり、そこまで私の人生を最善に計画して導いてこられるお方に従っていくことが、私が自分の限界のある知恵や力で歩もうとすることよりももっと素晴らしいことだということを認めます。そして神様、あなたのおっしゃった通りにやるのが私にとって最善と思いますから、もちろん私も一生懸命考えますけども、あなたの良しとする決断をさせ、あなたの良いと思う人生を歩ましてください。そのことが私にとって幸せですし、私の大切な人たちにとっても、最初は戸惑われてもよかったねと言えるものであると分かってますので、そのように歩みます。これがクリスチャンの歩み方です。確かに自分の思い通りにやることは失うかもしれません。でもそれはもっと良いものを得る道です。そうでなくてもですね、人は子供の時はもう自分のことで精一杯ですけど、大人になると自分の仕事のために、また自分の家族のためにやりたいことを後回しにして、なすべきことをなすんだということで大人になっていきますし、親にさせていただくと自分の趣味やですね、楽しみよりも子供のために自分を捧げる、結婚すれば自分の楽しみよりも愛する相手のために自分を捧げるんだということを誓って結婚しますし、ということを経験します。それならば私たち自分のために命と生涯をですね、イエス様の働きはですね、十字架で苦しまれ、死んで葬られ、よみがえって弟子たちにご自身が生きていらっしゃることを示して、天に帰っておしまいじゃないんです。その後聖霊を送ってすべての人の面倒を見るためにも自身を捧げ尽くしていることを今もしておられるんです。ある偉い方は7人の言い分を一緒に聞いたという話がありますけども、何億人、全時代合わせると もっと大勢の方の必要や導きをですね、一手に引き受けて働いていらっしゃる神様です。そして一人一人に聖霊を通してですね、イエス様独り占めしているような、何億人分の働きをしていらっしゃるかという神様です。この私たちから決して離れない、もう24時間体制で守り導いていらっしゃるお方のために、私もできることがあったら何でもしたいと思いますし、そこまで犠牲を払って用意された私たち一人一人への最善の計画をですね、信頼して歩みたいと思うんです。弟子の道はこうしなければいけない、残念だけど自分を捨てるんだというように時には思うことがあったとしてもですね、決してそんなものじゃありません。ここまで私を愛して導いてくださる方に寄り添ってですね、共に歩むことが最高の人生なんだと信じて、自ら捧げ信頼して従うのです。その時に後のことは全部神様が責任を持って導き守り完成してくださいます。マタイの福音書の16章に戻っていただけますか。26節には、この素晴らしい死と共に歩む命、これを失ったらですね、もう大損どころではないです。もう大損失です。それをやり直すことはできません。終わりの時に報いの時が来て、それが明らかになります。そして生きている間にこの素晴らしさを味わうことができるんです。天国に行くまで全部お預けじゃないんです。信じた時からこの祝福に預かっています。そのような、生涯は素晴らしいんではないでしょうか。十字架にかかることが忌まわしいと、ペテロは、必死で反対しましたけども、それはその神様の計画と素晴らしさを知らないからです。それを知った後、弟子たちは皆、この方に信頼して従い、自分を捧げることこそ自分の生きがいであり誇りだと、全てだと証しして信仰を全うしていきました。私たちはその素晴らしさを知るままでありましょう。お祈りいたします。天の父様、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。このキリストの招きが素晴らしい招きであることを私たちが覚えて、主の弟子となることを求め全うできるように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。アーメン。